世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。花の便りに心弾ませる季節となりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信と世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、若者が変える世田谷というテーマでお送りします。なお、この放送は3月26日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。今日は若者が変える世田谷と題しまして、ユースカウンシルについてお送りをしていきます。区長、このユースカウンシルという言葉、聞き慣れないのですが、この言葉の意味から教えていただけますか？
そうですね、若い世代がそのミーティングをして話し合った意見を、区に提案をする、実現を図る、そしていろんなテーマについて深く話し合って意見を交わしながらまとめていくという会議だと聞いています。で、特にですね、3年くらい前に若者たちと話をする機会が結構ありました。で、その時に出た意見として、今日はいい機会だったんだけれども、これで終わりなんですか、毎回こういうものっていうのがあった方が僕たちとしてはいいと、なので1回で終わりではなくて、そういうその若者が参加する、提案する、話し合う、そして区長に尋ねたりですね、提案したり、そんな場が欲しいっていうような話があって、ユースカウンシルという場を作っていこうということで公募したところ、23人の人たちが手を挙げてくれた。大学生が12人、高校生7人、中学生が4人というね、そういう中高生から大学生まで の若者たちが、なんか去年7月からまずスタートの前の準備期間ゼロ期ということで活動を始めているってことです。
世田谷の若者の思いが実現したプロジェクトということで、ユースカウンシルについてね、伺っていきたいなと思っております。本日のゲストをご紹介しましょう。今お話がありましたように、ユースカウンシルメンバーで高校生の田澤穂月さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、希望が丘青少年交流センターアップス職員の井上涼美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、井上さん、先ほど区長からも説明がありましたが、希望が丘青少年交流センターアップスがユースカウンシルの事務局も運営されていらっしゃるんですよね。その概要も教えていただけますか？
はい、ユースカウンシルは若者が自分たちの普段感じている、自分たちの暮らしている地域がもっとこうなったらいいなっていう思いを、課題に対して検討を重ねて提言を行う若者団体です。活動を支えるサポーターとして、私たち希望が丘青少年交流センターアップスのユースワーカーがメンバーの若者とともに活動をしています。今年度は立ち上げのため、ゼロ期として公募により集まった23人のメンバーで構成しています。生まれ育った世田谷で将来も住み続けたいという人が増えてほしいという思いで参加したという人や、公園のルールを見直したい、ゴミの問題や環境問題について取り組みたいなどと具体的な問題意識を持って参加してくれた人もいました。月に一度の全体での定例会のほか、それぞれが取り組みたいと考えているテーマに対してプロジェクトを立ち上げて現在は活動しています。
井上さん、どうです、こう立ち上げた時反響はいかがでした？
最初はこうユースカウンシルっていうものがこうきっとどういうものなのかわからない だろうなというふうに思っていたので、こう23名のメンバーが応募してきてくれたっていうことはすごく嬉しかったですし、あの想像よりもこう自分たちの町のことを考えたいっていう若者がたくさんいるっていうことが驚きました。
ね、その思いも受けてというところ、立ち上げメンバーです。田澤さん、高校生でありながらどうしてユースカウンシルにこう参加しようと思ったのか、きっかけを教えてください。
はい、僕は世田谷生まれ世田谷育ちで、普段の生活の中で学校だったりだとか公園だったりとかお店だったりとかっていう、その世田谷区のいろんなものに触れてきて、結構その世田谷に愛着を持つようになりました。加えて町づくりだったりとか都市づくりだったりとかっていうのを、学校の授業とかで扱うようになってから、そういったものに関心を持つようになって、じゃあその自分がその住んでいる立場で何かできることはないかなと考えていた時に、僕もよくアップスを利用していて、でそのアップスでユースカウンシル の, 応募のポスターが目に入ったので、これはすごい若者が声を届けるすごい貴重な機会だなと思って、やってみようと思って応募しました。
素晴らしいじゃないですか、区長、嬉しい気持ちですよね。
そうですね、アップスっていうね、これ愛称だけど希望が丘にある青少年交流センターのことで、田田さんのような高校生から、小学生の、ね、子たちも年代としてはかなり幅広くおしゃべりをしていたり、漫画を読んでいたりゲームやっていたり、あと勉強室なんかもね、テスト前はにぎわっていたり、バンドやる子たちは練習室で練習してて、時々ホールでなんかイベントで公表したりとかダンスを披露したりとか、いろいろこう活発なところですよね。で壁にいろんな呼びかけが貼ってあるんですよね、メンバー募集とか。アップスにはなんかそういう呼びかけがあったってことですか。
はい、おっしゃった通りに、すごいアップスの壁に世田谷区のいろんな情報がなんか詰まっているというか、そのポスターがたくさん貼ってあって、よくアップスを利用するので、そのポスターもよく目に入って、なんか新しいポスターが増えてるぞと思ってみたら、
なるほど、
なんか面白そうだなみたいな。
でアップスを運営している事務局、井上さんもその一人ですけれども、井上さんも若い世代なんだけどいわゆるそのユースカウンシル の, 運営のお手伝いというかバックアップをしてるんですよね。
はい、若者たちがこうまずは最初はこう自分たちの思ってることを共有しようっていうところで、一緒に話をする中でどういうことが取り組めるかとか、どういう形で進めていくかなどを一緒に考えながらサポートしています。
でこう運営する皆さんも若い世代で、そして参加してくださっている皆さんもね、こう若くというところで活気があるプロジェクトなのかなと思うんですが、実際に井上さん、プロジェクトチームというのは具体的にはどのように分かれていらっしゃるんですか。
現在は5つのプロジェクトが活動をしています。1つは中高生による、中高生のための居場所が欲しいという思いで、まずは自分たちが実際にその居場所を作ってみようという形で、今実証実験を計画中の居場所プロジェクトがあります。あとは世田谷の交通問題の中でも、特に若者が抱えている交通に関する悩みだったりとか、交通の不便さについてを取り上げる交通プロジェクトがあります。他には性的マイノリティに関する認知度向上や、区内での取り組みについて取り組んでいる男女共同参画プロジェクト、すべての若者に声を聞くための仕組みについてを検討しているメンバーもいます。田澤さんが参画している世田谷の魅力プロジェクトでは、もっと世田谷の魅力を発信したいとの思いで活動している世田谷の魅力というプロジェクトもあります。
区長、本当に聞き応えのあるプロジェクトばかりですね。
そうですね、最初はあれじゃないですか、みんな初対面の子が多いんですよね、若者同士、はい、でこのやりたいことそれぞれあったと思うけど、この5つにこうどうやって分かれていったんですか。
まず最初はもう本当に自分の思っていることを、こう何でも出し合えるっていうような会議の場を持って、それぞれが思っていることをお互いに聞き合う中で、少し似ている思いだったりとか、共通している部分っていうのが見えてきて、その中でもまずは自分がこれについて取り組みたいと一番思っていることについてを まず活動をしてみようっていう形で、それぞれが自分の興味のあるプロジェクトに参加する形で分かれていきました。
田澤さんはどうやってこの世田谷の魅力チーム、もう最初からこう迷わないでこうこれやろうと思ったんですか？
そうですね、でも自分は、うん、結構このユースカウンシルに参加したいと思ったんですけど、うん、じゃあ具体的に何を話し合いたいかとかは全く自分の中ではなくて、うん、どういうことをすればいいんだろうなっていう気持ちで参加していた時に、うん、本当に最初の段階で、まあ、世田谷区って何があるだろうっていうその疑問から始まって、まあ、あれがあるよね、でもこれがあるよねって言っていく中で、世田谷区ってこんなにたくさんの魅力的なものがあるのに、意外と世田谷区といえばこれっていうものはないんじゃないみたいな問いから始まって、うん、そこからじゃあその各々が思っている自分の世田谷の魅力ってなんだろうなっていう話し合いが始まって、じゃあこの世田谷の魅力っていうのをもっとこのユースカウンシルだけにとどまらせないで、もっといろんな人に向けて発信したら面白いんじゃないかっていうのが始まりで、このプロジェクトが始まりました。
なるほど。何人くらいでやってるんですか？
今一応7人ぐらいで活動しています
。田澤さんがご自身考える世田谷の魅力だったりとか、皆さんのこう発見だったりってどんなところありました？
そうです、世田谷の魅力ってやっぱいっぱいあると思ってて、いろんな面があると思うんですよ、世田谷区って。例えば二子玉川の方に行けば大きな商業施設があったりだとか、あと下北沢に行けば、まあ、サブカルチャーだったり音楽だったり その発信地になっていたり、あとはその住宅地とかその地域の方にフォーカスを当てても学校だったりだとか商店街だったりとかって地域の人々と触れ合ったりとか、そういったいろんな面があったりだとか、あと大きな公園がたくさんあったり、まあ、仙川とか多摩川とかの川とかすごい自然豊かな場所でもあったりして、そういったそのたくさんもう何かがあるっていうのがすごいいいなって思ってて、もちろん何かに魅力を感じるって人それぞれのものじゃないですか。この人はこのものに魅力を感じる、あの人はあのものに魅力を感じるって、うん、でそういったそのみんな一人一人がその世田谷を見た時に自分だけのその世田谷の魅力っていうのを見つけられるっていうのが魅力だと思っていて、なので世田谷のこのいろんな面がいろんな人に対しての魅力につながっているっていうのが魅力だと思っています。
素晴らしいですね。
そうですね、なんかいろんなものがあってありすぎてよくわからないみたいに言われることもあるんだけどまず広いしね、駅もたくさんあるし、それから、まあ、若者文化がこう、まあ、割と盛んな場所から高齢の人が静かに過ごせる場所もそれなりにあるし、美術館とかね、演劇をやる場所とか、まあ、いろいろあるんだけれども、その世田谷っていうと意外となんだっていうと、まあ招き猫かなとか割とですね、そのシンボリックなものっていうのはこれっていう確信みたいなものがそんなに強いものはないんですね、うん、むしろそれぞれがなんか、まあ、勝手に渦巻きを作ってるみたいな、だからそのイメージがよく分かってらっしゃるなと思いました。
でそしていかに発信していくかっていうところもね、これからの鍵になるのかなと思うんですが、うん、井上さん他のプロジェクトからもお面白そうだなっていうようなプロジェクトありました？
そうですね、居場所プロジェクトでは、うん、スタート当初集まった当初は学校の校則が学校ごとにこう異なっているっていうことだったりとか、こうなぜその校則があるのか理由が分からなかったりっていうところに疑問を持っているっていうようなそれぞれがそういう思いを持っていたんですけれども、その思いを共有する中で中高生がこう学校の外に出た時、放課後にのびのびともっと自由に過ごせる場所がこう地域の中で身近な場所にあったらいいんじゃないかっていうような話し合っていく中で、そのように方向性が定まってきたっていうような経緯がありました、
ね、生き生きとこう過ごしやすい世田谷にということで、うん、様々な意見も、ね、出てきましたが、区長出された提案意見というのはどのように今後扱われたいの
か。そうですね、その提案によるんですけども、まあ、例えば 青少年交流センター自体が中高生の提案によってできたっていうのを知ってましたか？15年ぐらい前に世田谷区の長期ビジョンをね作るときに中高生と話し合いをしたんですよ。で話し合いをして中高生が感じる世田谷こんな風になってほしい。その時交通問題も出てました、いろんなことを聞いて分かったって僕は帰ったんです。そしたらメールが来て区長の話が全然聞けなかったと、なんかよかったよかったと言って勝手に、聞くだけ聞いて帰っちゃったのはずるいっていうね、そういうメールが来て、じゃあいいよ、じゃあ もっと時間たっぷり話をしようって言ったら、なんと泊まりがけでやりたいという話になって、野毛の青少年交流センターの前のね青年の家っていうところで、泊まりがけで、その一晩、合宿してみんながこう練ってきた案の一つが、中高生が主人公の、中高生が運営する自分たちのお城のような居場所が欲しいっていう提案だったんですね。それをじゃあ実験しようということで烏山の駅前で実験して、それがすごくたくさんの中高生が利用した、そして評判もすごく良かったんですよ。そこから希望が丘の地域の人たちが、ああいう場所をここに作ったらどうだろうかって言い出して、それで出来上がった。今ちょっと長くなっちゃいましたけれども、例えばそういう具体的なその提案じゃないですか、その居場所とかね。あとは、3年前のその若者たちの対話の中では、意外とねテスト前の勉強する場所がないっていう、特に夏休みとか困ってると、お金を払えばコーヒー飲んだりしながらファーストフードの店とかあるんだけど、それでも結構お金も厳しいしっていう話で、そうかと思って世田谷区の各地にある地域 の住民集会室ね、利用率を調べたら、夜は結構ね利用されてない部屋がある施設が結構あるよねって言うので、そのいくつか3つ部屋があるんなら、じゃあ2つは中高生開放っていう話にしようと言って、その提案を受けて、そういうふうに実現したりとか、提案が具体的であればあるほど検討ができるというか、でそれがたまたま3年前にそういう機会があったからできたわけだけれども、たまたまではなくて常時ねみんながこう集まって話してくれると、でその提案が多分10提案して全て実現するってことはないと思いますけども、でもそのうちのいくつかはこんな形になってやれそうだよっていう、そのキャッチボールができるといいなと思います。
で若者の熱意の提案が改革を起こしていくということで、後半でも今後の方向性などを伺っていきたいと思っております。お願いいたします。今日はユースカウンシルについてお送りしています。ゲストにはユースカウンシルメンバーで高校生の田澤穂月さんと、希望が丘青少年交流センターアップスの職員井上涼美さんをお迎えしています。さあ井上さん、ユースカウンシルを通じて他の自治体との交流などもあったそうですね。
今年度はゼロ期ということで、ユースカウンシルとは何かイメージを膨らますために2つの自治体との交流をしました。8月には中野区ユースカウンシルである中野区ティーンズ会議の若者メンバーと事務局スタッフをお招きして、どのようなプロセスで思いを形にしたのか、どのようなアクションを起こしてきたのかお話を聞きました。また9月には静岡県菊川市のユースカウンシルと交流をするためにまちづくりサミットに参加しました。菊川市のお隣の磐田市からも若者団体が参加していたので、3つの自治体の若者が交流をしました。それぞれの活動の様子を紹介し合ったり、自分たちの暮らす地域の特徴やそこから見えてくる課題、自分たち自身も行動を起こして取り組んでいる姿に刺激を受けました。2回の交流の機会を経て、 全国に仲間がいるということを知ることができる機会になりました。
ね、素敵な機会を通じて田澤さんも出会いだったりとかユースカウンシル参加してみていかがでした？
そうですね、ユースカウンシルってやっぱ中学生から大学生まですごい幅広い年代の、人が参加していて、しかもその年齢も様々ですし、男子も女子もいて、どういうことをやってきてみたいないろんな人たちがいて、そのいろんな人たちの中で同じ方向を目指すっていうのがすごい他では体験できない貴重な機会だなと思いました。
ね、まさに中高生そして大学生と、ね、縦の関係もあるのかなと思うんですが、井上さん、こうメンバーを通じて印象だったりとか参加された皆さんの感想とかはいかがですか？
同世代の若者同士でこう話し合えるっていうところで、まあ、お互いに刺激を受け合っているような様子だったりとか、こう本当に何か変えられる、変わっていくっていうような感覚が少しずつ感じられているっていうのが印象的です。
ね、区長、こう達成感も感じてもらいながら、改めて若者が区政に意見を上げて参加してくれるって、未来の世田谷区のためにもとっても大切ですね。
特にね、地域のいろいろなイベント、お祭りとかフリーマーケットに至るまでね、いろいろやってるのは結構ね、高齢の方がね頑張っていらっしゃるんですね。でそれはそのとても大変いいことなんだけれども、意外とその若い世代が、まあ中学校のボランティア部なんかが手立ってる例はあるけども、やっぱり地域の次の担い手としてこんなことやってみようよと、例えばその大人が考えた企画をそのままお手伝いするだけではなくて、その若者たちはこんなイベントをやるんならこうしてみたいみたいな内容を提案して、全部自分たちがスタッフを揃えて回し始めるみたいなことができつつある地域もあるのね、世田谷区見渡してみると。だからなんかその思いついたことを、これはどう、あれはどうっていうふうに言っていく段階から、じゃあこんなことなら実現できるんじゃないかなって、そしてその実現を提案するからには力を出すよみたいな、そんなふうになっていくと面白いなと思います。
いや、田澤さん、実際に今調査だったり検討も通じてこう解決策をまとめて今年の夏ごろ区にも提言を目指していくかと思いますが、今の段階だったりどんな、ね、形にしていきたいなっていうのもありますか？
そうですね、今は今までの活動内容ですと、区の方から区民の方に魅力だったりとかいろんな情報を伝える難しさを教えてもらったりだとか、あと今度のお祭りにも参加して実際に区の方と関わってみたりだとかっていうのを計画していて、まあ、そういった中で、まあ、僕のプロジェクトであるその世田谷の魅力っていうのをどう区民に伝えるか、どういう方法が一番いいのかっていうのを模索しながら、まだ全然定まってはないんですけど、そこもプロジェクトの仲間と考えながらやっていきたいと思っています。
いっぱい魅力をね発見してもらえたら嬉しいななんて思うんですが、井上さん、もう心強いメンバーがいらっしゃいますが、今は第0期ということで、今回のこの活動を経て6月には1期の募集も始まるんですよね？
はい、継続して活動していくメンバーに加えて、他にもこんな取り組みがしてみたいだとか、仲間と一緒に活動したいという若者を募集します。任期は今年の7月から翌年の8月になります。7月8月はゼロ期メンバーとともに活動をしますので、ゼロ期メンバーが取り組んできた成果発表を聞いたりだとか、メンバー同士で意見交換しながら自分のやりたいことを見つけていくことができます。自分の気づきが世田谷が変わるきっかけになりますので、ぜひ多くの皆さんに一歩踏み出して参加してみてほしいなと思っています。
田澤さんも仲間が増えていきそうですね、いかがです？
僕は高校3年生でこれから受験もあって、まあ、ユースカウンシル、まあ、続けていきたいとは思っているんですけど、そこも無理のないように新しい仲間ともすごい新たな刺激をもらって続けていきたいなと思っています。
区長、こういった若者世代の輪が大きくまた広がっていくのが楽しみですね。
そうですね、ぜひまあ受験の、ね、準備もあるでしょうから、まあ、マイペースでフル回転でできなくても、そしてまたもし大学生になったらそこはそこでまた違う立場でね、こういろいろ提案もできるでしょうし、まあ、だんだんやっぱりこういうのって最初の入り口で あれこれこう話してる段階から少しこう形を作っていくところまで時間がどうしてもかかるん でそういったことをこう体験した人がまだこれからだよって一期これから始まりますよっていうところに入ってきた人たちにちょっとこう背中を押してあげるとかちょっとヒントをあげるとかそういう役割とっても大事だと思うんでその辺期待したいなと思いました。
ね、こうね期待を受けてお二人から最後メッセージいただけたらなと思っております。さあそれでは田澤さん組の皆さんへメッセージお願いします。
はい、世田谷の魅力プロジェクトということもあってぜひその皆さんにも自分が世田谷区のどのようなところが好きなのかどのようなところに魅力を感じているのかっていうのを、見つけてほしいなと思っています。
そして井上さんお願いします。
はい、今世田谷区ではユースカウンシルという若者の声がしっかりと区に届き若者がチャレンジできたり政策に反映していくための仕組みがあるということを多くの人に知ってもらいたいなと思っています。今後の活動にもぜひご注目ください。
もう注目しかないという未来あふれるパワーを感じるかと思いますが区長本日のまとめをお願いいたします。
本来もっともっとですね潜在的に若い世代もやれることとか考えて実現できるはずなんだけどこの社会の仕組みがなんかどうしても高齢の人というかある程度年上の人が仕切ってる社会になってるんでちょっとねそういう意味で若い世代がいやここは任せてよみたいなところが昔より縮んでしまったかもしれない。だけどこれからやはりどんどん人口が少しずつ減っていくような社会なんで、いろんなバラエティのある人たちとコミュニケーションしながら力を合わせるっていうのがやっぱり若い世代がこんな風にできるんだっていうことを年長の少しもうある程度出来上がった大人たち自分の価値観がだけどやっぱ若者ってやっぱりこういうところが力あるよねっていう風に分かってくれるような多分風に来年以降なるんじゃないかなと。だから今年ですね第1期始まることに大いに期待をしたいと思います。もうねゼロ期でこれだけ準備されてるんでこのまま花開いてほしいなと思います。
まさに花開き世田谷区の、ね、若者の皆さんがとにかくトライできる環境をということで取り組んでいるユースカウンシルホームページでも詳細載っておりますのでぜひ皆さんご注目ください。改めて保坂区長田澤さん井上さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今
日の世田谷通信区長の談話室いかがでしたでしょうか。今回は若者が変える世田谷というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。